スペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございます。こちらのファイルは後半になります。こちらのファイルからお聞きのリスナーの方はお手数ですが、前半のファイルからお聞き直しください。それでは後半のお話をお楽しみください。
あとはピギーバックは、まあ、
じゃあ GPM のね、メインミッションの GPM 衛星の方のこの辺にして、一緒に上がる相乗り衛星のご紹介に行きますかね。
はい。
今回はですね、7機、一緒に行きます。
はい。しかも、ここ最近というか、ほとんどがね、極軌道に投入だったんですよね、今までのピギーバック。
そうですね。
これがちょっとずれるような形で。うん、
今回一緒に行くのがですね、30センチから35センチ級、ちょっと大きめが3機。10センチ級のキューブサット4機ですね。これはJPOD っていうので、箱の中に箱入れて、撮らせるんですね。まずですね、香川大学のスターズ2ですね。465×291×291。2D サイズってやつですね。重量21キロ。21.5キロ。ミッションは、テザー、身長ですね。重力傾斜を利用したセザー身長。超積力ですね。この間やった。宇宙とソリジンの夜でやった、ね。超積力を利用してテザーを伸ばして、今度は、エレクトリックダイナミックテザーによる電流収集。要するに電流を流して、テザーによる電気力で、その、衛星を動かすということを実験するということですね。結構野心的な、実験ですね。協力は JAXA と、あと静岡大学ですね。それから信州大学の、可視光通信実験衛星ですね。これも2個目になりますよね。今回は衛星地上間の双方向可視光通信実験。前回は衛星の方でモールスをピカピカ LED で光らせてやったんですけど、今回は双方向に挑戦するってことなんで。
お
う。うん。これもなかなかすごいですね。地上のやつはどんなやつなんだろうちょっと調べてみよう、後
で。LED なんですかね。
LED なんだと思いますけどね。
うん、
それから、帝京大学の微生物観察衛星、帝京サット3。あ、すいません。信州大学の衛星の大きさ言ってなかったですね。35センチ ×30×30。30センチ ×30 センチ。重量20キロ。で、帝京大学の帝京サット3が、350ミリ×300ミリ×300ミリですね。35センチ、30センチ、30センチ。重量20キロ。微小重力環境と宇宙放射線が粘菌に与える影響を観察するってことで、衛星の中に粘菌入れて飛ばすんですね。これもなかなか面白いですよね。
キューブサットにそういう、うん、まあ、生き物とまでは言わないけど、うん、なんか。
生き物ですよね、うん。初めて聞くような気がしますね。
初めてのような気がしますね。う
ん、ちょっと、海外のやつはちょっとわからないんですけど、日本のやつでは少なくとも初めてだと思うんですね、生き物は。うん、それから、鹿児島大学のKSAT2ですね。大気水蒸気の観察、宇宙から動画撮影と配信、低軌道高度での衛星測定システム基礎実験、電波干渉系による衛星軌道決定実験、超低高度、軌道における衛星運用実験、パンタグラフ式伸長ブームの宇宙実証、宇宙からの応援メッセージ送信ということで7つもミッションがある。
ちなみに、そうなんで、ちなみになんですけれども、鹿児島、当の鹿児島では GPM よりこっちがメインなんで。
そうでしょうね。
はい、GPM は知らなくても、KSAT のことはみんな知ってるっていう感じです。
なるほどですね。
はい。
これは10センチかける10センチかける10センチのキューブサットなんで。キューブサットにミッション7つですかすごいな。ね、共同実施機関が東北大学と株式会社東郷、株式会社エルモン、株式会社フジタワークス、株式会社アドリクス、株式会社マイクロラボ、福井工業大学、NPO 法人、鹿児島人工衛星開発協議会。ね、鹿児島のキューブサットは、毎回盛り上がりますよね。
いや、本当に、主衛星よりも、上げた方をみんな、上げた方っていうか、その、キューブサットの方しか見てないんでね。
そうですね。
不思議な感じになります。
はい。次に、同じく10センチ角の、キューブサットで、大阪府立大学の、OPSAT かな ?OPUSAT。質量1キロ。 ミッションはリチウムイオンキャパシタの対宇宙環境性能の実証実験。MPPT 制御を用いた、高効率蓄電技術の実現。MPPT 制御、いきなり出てきてちょっとすいません、わかりませんですね。うん、磁気トルカを用いた太陽思考実験、太陽電池パドル展開による大電力獲得実験の、実現ということで、磁気トルカってやつで、地磁気で衛星の姿勢を取るやり方ですね。これの実験を行うとですね。それから、来ました、玉火。芸術衛星インベーダー。10センチ、10センチ、10センチ、1キロですね。
そうですね。
衛星データテレメトリーの芸術利用。何のミッション
なの
かよくわからないんです、ね。衛星データ活用のためのプラットフォームを実装。衛星をメディアとしたインタクラティブ作品の制作。うん、芸術作品を通じたアウトリーチの展開。京都実施機関は東京大学ですね。まあ、衛星そのものは東京大学が製造してるんでしょうけどね。一応ミッションは、ビー大の、玉火のミッションですね。あ、すいません。さっき言うと、そういえば大阪府立大学の共同機関言ってなかったですね。大阪府立大学の方は関西宇宙イニシアティブ株式会社 LES、あ、AES、大阪電気通信大学が協力してますね。それから最後が筑波大学の、ITF-1。これも10センチ、10センチ、10センチの1キロですね。小型衛星を利用したネットワークの構築。どういうネットワークですか？新型マイコンの宇宙空間での動作実証実験。超高型アンテナの動作実証実験ということですね。共同機関が産業技術研究、産業技術創業研究所、日本アマチュア無線連盟、日本アマチュア衛星通信協会ということですね。7つの衛星が一緒に頑張ります。
これはなんか、そのアマチュア無線の連盟が参加してることもあってか、筑波の方ではすごい盛り上がってました。
うん、あ、そうですか。ちょっと私、こっちの方追っかけてなかったんで、GPU の資料を追っかけるので、ちょっと精一杯だったんですけど、今回は、ちょっと全部雪のせいで、いろいろ忙しくてですね、今日の配信私4時間でデータ全部集めましたんで、ちょっとそこまで手が回らなかったですね。
うん、
ね、今回は、前の雫の時みたいに振り向いて写真撮ってくれるのかな？
ああ。
二段目に、二段目にゾロッとくっついてる。
みんなが。
はい。そんな感じですかね。うん、まあ、あとはね、無事上がってくれること、
ね。そうですね。
あとは、まあ、ちょっと、小さな話なんですけど、今回の23号機は、一段目の構造ですね。SSB の取り付け部分削除して、若干軽量化されてると思うんですね。
はい。
うん。前の仕様での、今H2A のラインナップから、消えちゃった、小さい方の補助ロケットですね。
そうですね。昔、夢どころで行けば、うん、13号機の時のかぐや、あと最後に使ったのが14号機の時の絆を上げた時に、ロケットの側面に細い、うん、ロケットが、
そうですね、キャスターですね。
2本、はい、キャスターのロケットが2本また4本くっついてたんですけど、
うん、
それをやめてしまったので、まあ、使わなくなった機構を取っ払って、
そうですね。
機構というか、まあ、その辺に補強とか入ってたんで、うん、それを取っ払って、で、まあ、120キロくらいが、まあ、軽くなったんで、うん、その分、まあ、手間もかかりませんし、性能も良くなりましたというような形で。
そうですね。
まあ、今後のロケ、今後のH2A は、まあ、その形で売っていきますというような、ことになってますよね。
はい。
うん、
じゃあ、あとはね、天気と、その他ね、問題がないことを祈ります。
は
い。はい。じゃあ次行きますかね。次はですね、中国の、月探査機。
あ、眠ってたやつですね。
眠ってて、目覚めなかった玉兎号。
うん。
2月13日に通信回復しましたね。
おお。寝起きが悪かったんですね。
うん、そうですね。ただですね、やっぱりどうもメカニカルの部分はやっぱり故障が起きてるらしくて。
ああ。
うん。その後動いてないみたいですね。とりあえず。その位置から動いてない。うん、で、また、もうすぐまた、 夜に入っちゃうんですけど。
ああ。
うん。どうなるんだろうとですね。あの、玉兔号が撮ったジョーガ3号のランダー着陸機の映像の、あと 3D にしたやつとかがネットに上がってましたね。
うん。
うん、新会社が出してましたね。一応まあ、健在をアピールしてですね。ただまあ、ちょっと今回は、リカバリーにまだやってて、走行とかしてないですね。うん、また次の夜明け、次に日が昇るのが、3月10日頃ってことなんですね。まあこうん、太陽電池パドルか、もしくは車輪とかそういう、走行系じゃないかなと言われてますね。
うん、
あんまり公式がニュース出さないんですよね。アマチュアの団体がテレメを傍受したとかですね。
うん、
まあ、そういう話の方が先行しちゃってですね。
謎の多いミッションですよね、うん、本当に。
次はですね、まあ、ちょっとここから先小ネタなんですけど、スペース X 社がですね、衛星オペレーターの SES 社から、SES9 と SUS10 の打ち上げを受注したっていうことなんですけど、ファルコン9、受注どんどん取りますね。
取りますね。
ただですね、衛星の打ち上げ重力は5300キロなんですよ。
うん。
で、ファルコン9の交渉打ち上げ能力 GTO、静止衛星の打ち上げ能力って4850キロなんですけど。
ちょっと足りないじゃないですか。
うん、どうすんだろうって、タイムライン上でもなんか意見があったんですけど。ところがですね、うん、実際にはですね、隠しマージンがあって、450キロ。隠しマージンがあって、まあ、5300キロ、マックス余裕なしでやったら、5300キロらしいんですよ。
おー、
マージンなしでいいのっていう気もするんですけど。今回、マジなしで上げるそうです。まあ、その時には、なんかちょっと紹介料してくるかもしれませんけどね。
うん。
スペース X 毎回ちょっとずついじってますからね。はい、それでスペース X ファルコン9、次の話題は、来月打ち上げ予定のドラゴン3号機で、
はい。
第1弾機体の、
はい。
海面上への軟着力実験を行うと。
はい。絵でしか見たことのなかった、足っぽいというか足なんですけど。
足の写真がついに、足付きの写真が出ましたね。
早いですよね。
あれヘリウムガスでこう伸ばすらしいんですけど、ついに来ましたね。
うん、
最終的には打ち上げのケープカナベラルに戻すのがまあ目標なんですけど、
うん、
とりあえずは、今回は、海面に軟着陸させると。
はい。
いうことでごじゃりまする。
うん。
すごいな
ぁ。エソラごとだと思ってたものが実際に目の前に出てくるというか、ね、だって、記事出てから1年経ってないですからね。
ああ、そうですよね。
ちょうど1年ぐらいか。なんか、
そうです。うん、ちょうど1年ぐらい。
動画が出てね、ちょうどね、話しましたよね。
う
ん、
そう。
これマジかみたいな。
本当にやっちゃうんだっていうのが。
本当にやっちゃうんですよね。
表現機ですよね、本当に。
いや、実際だからプランとして絵で見せられるより実際にやって見せるってことの、なんだろう、グラスホッパーもそうでしたけど、やっぱりやって見せないことには次がないんですよね。
う
ん、
そうですね。
そこら辺の動きの速さというか、
やっぱね、国の組織とかね、あと、大きな会社でやっちゃうと、本当にそれをやる必要あるのかとか、できるのかとか、なんかそういうマイナス方向の発想が走ってですね、
うん、
なかなかこういうのって実現まで至らないんですけど、やっぱり身が軽いですね。
そうですね。
スペース X。俺たちがやりたいのは、こういうやつだ！未来のロケット、手に入れるんだおーみたいな感じで、うん、やってんだろうなぁ。
もう、押しまくってますよね、本当に。
うん、そうですね。
あ、なんか、マサチューセッツ大学だっけ ?MIT かなんかが発表した世界でイケてる企業みたいなやつの中に入ってましたね、スペース X。
スペース X イケてますよね。うん、スペース X の打ち上げの時の毎回の動画配信も面白いですよね。お姉さん、が喋ってんだけど、なんか、 アナウンサーのお姉さんかと思ったら、彼女は、その打ち上げ担当のプレジデントだったりするんですよね。副社長だったりするんですよね。ですね、今回は打ち上げから数時間後に大西洋での回収を目指すということですね。まあ、最終的には、ケープカナベラルに戻す垂直着陸用の回収なんですが、まあ、超音速から音速への精密な制御技術が、まだ開発途上のため、今回は着水実験を行うという、イーロン・マスク CEO の発表があったということですね。で、回収したロケットの補修とか再使用が可能になるかというのは、まあ、今回やってみてどれぐらい痛むかとか、そういうのをやってみないとわかんないという。まあもちろんいろいろね、シミュレーションはしてるんでしょうけど、まあ実際やっぱね、実機を飛ばして、ね、さっきまでチンチンに熱かったやつを海にポソンと落としたらどうなるのかとか、そういうとこですよね。ただ当初の計画通りの完全再使用をするとロケット打ち上げ価格が100分の1になると。
ああ。
いうことらしいですよ。
すごい、
うん。
まあ、ロケット、まあ、どうかな。結局、どこまでのお金を含んでるか次第なんでね、うん、その辺は、ね。だから、まあ、うん。
これで、
うん、はい。
宇宙に泊まるところができれば、
そうですね。
もうちょっとね、いけそうにもなりそうな気がします
ね。
う
ん、ね、ビゲロー社のステーション。
うん。
どうなるかな。一応、年間10回以上で、トータル100回以上の再利用回数を目標としてるらしいですよ、スペース X。うん、いや、100回ってすごいな、うん。100回ってどの部分の話と。
うん、
エンジンは100回は持たない。さすがにエンジンは100回は持たないだろうから。ですよね、うん。という、すごい、やっぱいいですね、スペース X。うんスペース X もう一つ話題があって、テキサスに新射点建設に向けた土地買収を進行中という情報が来てますね。
おー、うん、いいっすね、土地があるって。
そうですね、あとは、政治的な話題で、ですね、フランスの会計検査院が開発抑制とアリアン6早期完成のために、アリアン 5ME の開発を中止すべきと報告。フランスはそれはアリアン6やりたいから、ドイツが主導してるアリアン 5ME はやめろって。ドイツはそんなできるかどうかわかんないアリアン6よりも、今のアリアン5の延長戦で確実なアリアン 5ME をやれっつって。これ綱引きになってるんですよね。
お国柄も出てますよね。
確かに。
アリアン6、なんかすごい斬新な構成になりそうですからね。一段目全部固体とか、一体どっからその発想出てくるんだみたいな感じですけどね。
なんか最初も、ツイッターとかでもこれ、なんか、ネタ画像とかじゃなくてみたいな。
うん、そうですね。まさか、まあ、シングルロンチ、今のアリアン5でかすぎるんで、デュアルロンチじゃないと、儲からないっていうか、いけないなっていうのが、まあ、あの辺はちょっと実は、打ち上げ、ちょっと面倒なんですよね、やっぱり。2個セットしなきゃいけないんですね。うん、で、どっちか片方が製造が遅れたりすると、もう片方も。
もう待たないといけない。
待たないといけない。もう途中で組み替えっていうのはちょっと事実上不可能なんですね、
うん。
これとこれを組み合わせてあげるって決めたら、お互いの衛星もそれを前提に組み立てが始まるんで、まあそういう面でやっぱり今度はシングルロンチのやつになるんですけど、まあこれもね、どうなるかな。旗から見てると面白いんですけどね。それから、ひょっこり出てきた話題で、あれですね、インドですね。インドが有人宇宙船のカプセルの試験用共有体の構造体を発表してましたね。結構でかいカプセルでしたね。
うん、
ついに、インド、有人で、あげるのかと、
うん、
ま。日本それでいいのかという、
うん、
HTVR どうなってんのという。
まあ。
ねえ
気長にやればいいんじゃないですかね。
なかなか日本の場合は、なかなか日本の場合はね、その辺がね、ね、維新という、ものがありませんからね。
とりあえずそこ2、3年じゃできないのは分かってるんで、まあ、それこそね、ジェムだって上がるまではこんなもんって言われ続けて、やっと上がって今、ようやく4年 ?5 年ぐらい経っ、5年経ってないのか、まだ。うん っていうような感じなんでね。まあ、本当に20年先とかっていう感覚で、まったり待つしかないのかなって感じもしますけど、それじゃあ遅すぎるよって話もありますし。20
年は遅いですね。
生きてる間に上がりますかねっていう感じ
で。でもこの間の長期計画50年後には SSTO を上げるんじゃなかったんですっけ。
そうなんです。結局日本は目指すところはそこなんですよね。宇宙船すっ飛ばしてそこに行こうとしてるんでね。
うん、はい。まあ。うん、政治の話題はいつも寂しくなってしまうんですけど。はい。次やっぱ JAXA の、航空機の開発の方ですね。昨年の8月にスウェーデンの S レンジで実施した、超音速、試験機のテスト飛行ですね。ディセント計画のフェーズ2の1回目の飛行。これの、原因についてちょっと公表されまして、機体を制御するコンピューターのプログラムの設定ミスだったということですね。プログラムを回収して再実験するということで、シミュレーターの値を実機に、投入する際に、要するにスケールが違うんで、パラメーターに係数かけなきゃいけないんですけど、
はい、
どうもその辺の係数の変換のところでミス。たようですということですね。高い運動性を求められる中で成功率を上げるチューニング過程で機体が不安定に陥りやすい飛行制御プログラムになってしまった、飛行制御プログラムに組み込まれる機体モデルの空力特性の一部に設計条件を超える実機との差異があったと。この2つの要因が絡み合わさり飛行が破綻したということのようで、2号機の実験は、まだいつやるかは発表されてませんけど、まあ、この辺を回収して、ソフトを回収して、やりますということですね。
うん、
まあ、この場合、その、超速の試験機飛ばす話と、あとその、ソリックブームを測定する技術を確立するっていう目的もあって、もちろん、その測定が目的なんですけど、うまくは飛ばなかったんだけど、ソリックブームの測定については、うまく測定はできたんですね。
うん。
うん、まあ、そっちの方は、まあ、測定機の方は、確認できたということらしいんですけどね。これ、スウェーデンでやってるんで、スウェーデン空軍のグリッペンとかに飛んでもらって、テストとかしてたらしいですよ。
お
測定装置の方は。
はいはい。
うん、
はい、去年の8月といえば、あ、ごめんなさい、
はい
去年の8月といえば、なんかプログラムミスで止まったロケットがありましたね。
あれの、あれはなんかもう、あっという間に、報告がありましたけど。これはなんか忘れた頃に
出てきましたね。
うん。まあ難しかったんでしょうね。
うん。
はい。じゃあ次 ISS の方行きますかね。今回は珍しく、つくばの方が ISS の従来と同じパターンのフォーマットで、レポートが来てますので。
はい。
まず ISS ですね。最初の打ち上げから5542日経過しております。現在軌道上におりますのは、第38次長期滞在クルー、オレッグ・コトノフ、ロシアの飛行士、セルゲイ・リザンスキー、ロシア、マイケル・ホプキンスさん、NASA。この3人については153日目ですね。ミハイル・チューリー、ロシアの飛行士、リチャード、マストラキオさん、NASA の飛行士。で、若田さんですね。この3人については111日経過しております。そうですね。ロシアの船外活動が1月27日に実施されたほか、まあ、実験資料や補給船の到着や不要備品が積み込まれた補給船の分離などのイベントが行われていますですね。27日のロシアの船外活動では、コトフ・リザンスキー両飛行士によるユーサシャ、サス社、ちょっと名前が難しいですね。光彩精度地球撮影用テレビカメラがズベスタのロシアモジュール、ズベスタに設置されましたってことですね。それから、ソチの会場を撮影したりとかですね。そういうことをやってらっしゃいましたね。うん。ISS から撮ったソチの映像、ツイッターとかでも流れてましたね。はい。それから希望ですね。さっきも話出ましたけど、希望は運用開始から2092日。もう2000日経っちゃいましたね。先日上がりましたメダカの顕微鏡観察実験を行っております。うん、生命科学実験テーマ、メダカにおける微小重力が破骨細胞に与える影響と重力感知機能の解析、メダカ実験。ね、うん、前回、星出飛行士が滞在中の2012年にも行われているんですけど、まあ、今回は、 骨の量を減らす働きをする細胞、破骨細胞、あるいは骨が、増骨細胞が、特異的に傾向を発するトランスジェニックメダカ、要するに、ちょっと DNA いじって、破骨細胞とかが光るようにしたメダカちゃんですね。
はい。
を、前回もお話ししましたけど、宇宙飛行士を、メダカ宇宙飛行士を選抜しまして、上がっておりますね。で、体が透き通ってるんで、中で細胞が活動すると、細胞の中で光を発するように DNA 改変してますんで、その細胞の活動状況が、生きてる状態で外から見えると、いうことですね。まあ、要するに、微小重力で骨がスカスカになる。地上のですね、我々の骨骨粗しょう症とかと同じようなんですけど、それの実験ですね。重力とどういう関係があるのか。まあ、破骨細胞の活性化とどの辺ですね。老人性骨粗しょう症の新たな治療法発見のきっかけになることが期待されているということですね。それからさっきもちょっと出ました、補給器に関してですけど、シグナスですね。これの実運用1機目が、2月20日の午前3時20分日本時間に、体験突入して廃棄されました。ですね。分離は、ハーモニカの分離は18日の午後、日本時間午後7時15分。ね、ハジを解放して、フリーフライトに入ったのが2月28日の午後8時41分ですね。これ、当然離脱にも日本のですね、プロックス、近傍通信システム使ってますんで、筑波の方の管制支援が行われたってことですね。
はい。
それから、若田さんのコマンダーの交代式ですね、軌道上で行われます。
はい。
これが3月9日、で、日曜日、日本時間17時55分頃ですね。チェンジオブコマンディングセレモニー。指揮権移譲式。ね。まあ、第38次隊のコマンダーであるオレッグ・コトロフ飛行士から、39次隊のコマンダー、若田飛行士に指揮権が移譲されます。ということで、38次隊、39次隊の全クルー6人が参加して、まあ、これ毎回行われてるんですけどね。まあ、今回日本人のね、若田さんがコマンダーになるということで、中継が、日本の方は JAXA の方で中継しますと。
はい。
いうことですね。
ちょうど日曜日の夕方。
そうですね、夕方ですね。うん、
人間的な時間ですね。
この時間は、なんで日曜日のこの時間なのかなって、ちょっと時間、スケジュールとか時間についてちょっと調べてないんで、あれですけど。わかんないですけど。まあ、我々としては非常に見やすい時間でよかったなですね。わざとその時間にしたのかなって思いましたけどね。うん、はい。宇宙開発関係についてはこんな感じですね。それから宇宙科学関係の話題で、一つはですね、1月の発表なんですけど、IPMU の発表で、60億光年カナダまで誤差 1% の精度で距離を測定することができましたということで、観測プロジェクトバリオン音響振動分光サーベイで60億光年彼方の銀河までの距離を誤差 1% の高精度で測定することで成功したということで、ダークエネルギーの正体解明につながると期待されていますとですね。このバリオン音響振動分光サーベイっていうのはその上の、プロジェクトがあって、スローンデジタルスカイサーベイというのがでかい大山プロジェクトですね。アメリカのニューメキシコ州のアパッチポイント天文台にあります、SDSS 望遠鏡で、銀河のドップラーですね。例のあれです。アルミ板に穴開けて、やるっちゅう、あれですね。あ、そうだ。ちょっとこれを皆さんに、まあ、ちょっとスタッフの皆さんにはサイトの情報を送りまして、下の方行きますと、SDSS の望遠鏡と、そのファイバーをセットしているアルミ板とファイバーの絵が、
う
お、はいはいはいはい。
う
ん、
お
ー、これはその、ここの視野を取りますよとあらかじめ調べて、そこに取りたい銀河の位置がどこにありますというの位置を決めて、うん、その位置に合わせてアルミ板に穴を開けて、そこにファイバーを差し込んで、1000本のファイバーを差し込んで、同時に1000個の銀河のドップラーを、スペクトルを取ると。いうことで、
うん、
観測1回につきこの、アルビ板が一個ずつ増えていくと。 というわけで、このストックされてるのがずらーっとこう、アルビバンがストックされてる絵があるんですけど、これ、寄付とかすると、これがたまにもらえちゃったりするとか、使わなくなったんですよね。ってことですね。アパッチポイント実は私と行ったことがありますね。
うん、
私が仕事に行ってたところのすぐ近くなんで。このアパッチポイントの SS、このスローンデジタル化サーベイやってる天文台のすぐ脇に、アメリカ国立太陽観測、太陽天文台っていうのもあって、そこで太陽観測とかもやってるんですよね。うん、でっかい太陽望遠鏡とか。それで今回は、ちょっとニュースの短い時間でこれを説明するのは非常に難しいんですけど、さっきから出てきたバリオン音響振動。
はい。
なかなか聞いたことのない話だと思うんですけど、SND では前に一度も、ちょっと触れたことあるかな。宇宙マイクロ波背景放射ありますよね。
はい。
はい。
あれにムラがあるっていうのが、この、プランクとか、ダブルマップの観測であるのは、宇宙のスタッフの皆さんならご存知だと思うんですけど。
はい。
じゃあなぜそのムラができたのかというのが、この、バリオン音響振動。
そう
ですね。で、宇宙の晴れ上がり以前、要するに、この宇宙マイクロ背景放射が光を放つ前は、光子と電子と、そのバリオン、バリオンっていうのは、陽子とか中性子ですね。これが、混合流体になってた。
うん。
液体、流体ですね。で、光子がだから、まっすぐ進まないんですよ。もうみんなごっちゃごっちゃにこう、くっついてスープ状になってたと思ってるんですけど、うん、原子を作れない。もうその陽子とか電子とかもうごちゃ混ぜでギチギチで煮詰まった液体になってる、
うん。
そうすると、その光は進まないんで、その中の情報の伝達というのは音波なんですよね。素粒子同士がこう ぶつかり合ってこう音波、
うんうん。
で、この音波っていうのは高速に近い速度で伝播したらしいんですよ。
音速なのに。
原子、そう、音速なのに高速に近い。
おお、
うん。
へえ。
で、なんですかね。まず、晴れ上がりの時に、バリオンと光子が分離して、
うん、
あ、すいません。バリオンの、その、揺らぎというのが、音波として音速で、この、バリオン電子、光子混合流体になんか伝わって。で、一緒にダークマターがあったはずなんですよ。
はい。
ダークマターの密度揺らぎっていうのは、重力の不安定性により、発生したはずだ。
うん。
で、これが晴れ上がるときに、
うん、
バリオンと光子、要するに陽子、中性子と光子が分離されて、光がこう、光子がまっすぐ飛べるようになるわけですよね、はい。そうすると、その音波の振動パターンは晴れ上がった時にもうそこで変化しなくなっちゃうんですよ。バリオン音響振動は晴れ上がった後は変化しなくなるんですよね。
ああ。
で、今度は、で、バリオンは一緒にあるダークマターと重力関係があるはずなんで、その、張り上がり直前にあった、その、陽子とか中性子のこの密度の揺らぎが、
うん、
固定されて、今度は重力を使ってダークマターにそれが、の分布に転写されたと。で、今度はそのダークマターの揺らぎが大きくなっていくにつれて、そこに重力で逆に、通常の物質を集めていって、銀河とかの天体の空間分布に反映していると。いうことなんですよ。で、宇宙マイクロ背景放射の揺らぎの、密度揺らぎのこのしましま模様のサイズが、実際の観測 する中の5億光年だったかな。バリオン音響振動の波紋の大きさが、今の銀河の分布としては5億光年、150メガパーセックとして観測されると。でその後数十億年かけて密度揺らぎが原子密度分布となるというその現象を利用して、この物差しを、それがだから物差しになるんですね。物差しのメモリは5億光年、
うんうん
うん。これを使って銀河の距離の測定に応用したということですね。ちょっとこれ以上細く説明するにはもうちょっと時間が足らないんで、バリオン音響振動については、いずれかの時点で宇宙素粒子によってもうちょっと細かく説明するつもりです。これはちょっとなかなか難しいですね。私もまだ、お勉強の途中で、ちゃんと説明できないんですけど、まあ、そういう観測を行ってますってことですね。実際、120万個の銀河の、 観測を行ってそのデータを使ってやりましたということですね。ちなみにさっきのスローンデジタルスカイサーベイ望遠鏡は順調にいけば一晩で8000個以上の銀河を観測することができるらしいですよ。ですね、宇宙の歴史における各時代ごとの波紋の大きさを調べることより、宇宙膨張が時間とともにどのように変化したか、なぜ膨張が加速し始めたのか、手がかりを得ることができるってことですね。はい、次はですね、ファーストスター、第一世代星と思われる星を発見。136億歳の星ですね。これまで見つかった中で最も古い、136億年前に誕生した星が天の川銀河の中で発見されましたですね。オーストラリア国立大学のステファン・クレーンさんの研究から、天の川銀河の中の地球から6000光年彼方にある恒星が136億年前に誕生してあることが判明したということで、これまでに132億歳の星が2つ発見されているが、それを上回る記録上世界最古の星の実観測ができましたということですね。5年間のサーベイ観測データからこのスペクトルに検出可能な量の、この星のスペクトルに、検出可能な量な鉄のスペクトルが測定されないことを突き止めた。鉄がない。
鉄がない。
鉄がない。これやりましたね。はい。鉄がないんですよ。鉄ができるところまで進んでない。
うん。
だから結局、一回でも世代を重ねた星は、鉄とかマグネシウムとか中に含んでるはずなんですよ。
はい。
ところが、水素とヘリウム以外の元素がほとんど観測されないってことは、第一世代目の星であると。
というか、まだ鉄が存在しない世界ですよね。
そうそう、鉄がとかが存在しなかった頃にできた星。
うん。
もうちょっと低いのはあるのかな？炭素とかそういうのがあるかどうかちょっと、ここでは書いてないんですけど、いよいよ発見されたということですね。おそらくファーストスターであろうと。
はい、おぉ。
ですね。
同じ銀河に、天の川銀河の中にあるんですね。
そうですね。
うん。
天の川銀河の中で捜索はされてたんですよ。
うん。
うん。まあ、天の川銀河自体が銀河になったのいつかはちょっとわからないんですけど、うん、要するに小さい星だと、太陽よりもっとちっちゃい恒星だと、核融合の速度が遅いんで、うん、ほぼ宇宙年齢に等しいような寿命の星が存在しうるんですよ。小さいと。うん。でかい星は1000万年とかで超新星爆発するんですけど。
うん、宇宙と素粒子の夜の第6回でやりました。
これやりましたね。
はい。
はい。それから次の話題ですね。国立天文台の、電波干渉系のベラの観測ですね。銀河中心、電波源。ブラックホール、イテザ A スターのフレアからその正体に迫るという問題ですね。日米の、電波干渉系観測により、天の川銀河の中心ブラックホールのそばにある電波源、イテザ A スターのフレアが、ブラックホール近傍のプラズマ流全体における現象であることが分かったということですね。銀河中心ブラックホールですね、太陽の400万倍の質量を持つ超巨大ブラックホールと言われているんですけど、イテザ A スターというのが、付随してると。銀河中心方向の電波源が、イテザ A という電波源があって、その中の中心電波源がイテザ A スターなんですよ。
はい。
で、イテザ A スターっていうのは、あくまで強力な電波源の名前であって、ブラックホールとイコールではないんですよ。
うん。
ただ、その銀河中心ブラックホールの活動によって発生している電波源なんで、イテザ A スター、ニアリーイコール超巨大地球、銀河中心ブラックホールと。
はい。
いうふうに、まあ、捉えてもらえればいいと思うんですよね。
うん。
で、この、実際にじゃあ電波を出しているイテザ A スターがどんなものかというと、数億度から数十億度という超高温度のプラズマガスと考えられている。
はい。
で、これは、ブラックホールに引き込まれつつあるガスなのか、それとも、ジェットで噴出したガスなのかは分かっていない。今まで分かってなかったんですが、まあ、日米の電波干渉系観測から、2007年5月に起きた、その電波フレアをベラとアメリカの VLBA で観測したところ、その明るさと大きさを同時に調べることに成功したということで、通常は数時間から1日のスケールで電波の明るさが変わるんですけれども、このフレアは10日間も持続したということで、結構でかいフレアですね。
うん、
で、これらの観測結果、フレアがプラズマ流の中の一部の領域の減少ではなく、プラズマ流全体が生じた変化によることを示唆しているということで、まあ、銀河中心ブラックホールの周辺でどのようなそのプラズマ流、物質流が起きている、活動が起きているかっていうのを、まあ、解明する鍵になるということですね。
うん。
前の配信でもお伝えしましたけど、今、ちょっとガスが接近中なんですよね。
うん。
ガス運が銀河中心ブラックホールに向かって。
ああ、うん。もうちょっとで吸い込まれる。
そうそうそう。吸い込まれると多分活発な活動が起きるんで。
うん。
またいろんなことが分かると思うんですけどね。次ですね。大マゼラン運ですね。これが回転速度の計測が行われまして、中心部が一周2億5000万円で回ってるということが分かりました。ハッブルの観測ですね。
うん。
偶然なんですけど、我々の太陽も、はい、太陽の位置の軌道だと天の川銀河一周するのに2億5000万年かかるそうです。
うん。
今回はハッブルのを使って17万光年離れたダイマゼラウンに存在する数百個の星のわずかな動きを7年の歳月をかけて、観測し続けることによって、この、位置の変更、そのベクトルですね。
うん。
これが捉えられたってことですね。
うん。
星の動きを追う近傍銀河の研究は、銀河円盤の内部構造の理解を深めるのに役立つということですね。先日もそういえば地球の近傍にある比較的大きい M33 という銀河があるんですけど、
はい、
これの中における星形成領域の観測とか話をね、伺いましたね。我々の銀河系でも同じことが起きてるはずなんですけども、やっぱり近くの銀河の状態をね、我々の銀河のことは分からないんで、
うん、
やっぱ近くの銀河のを観測して我々が住んでるとこがどうなのかっていうのを、まあ、それを比較して考えるってことですね。
銀河って、真ん中辺と外側辺では速度が違うんですよね。
ですね、中心と円盤部が違うんですね。
はい、
ただディスクの部分は、
はい、
一緒なんですよ。
へぇー。
で、それがおかしいから。
おかしいですよね、それは。
うん、それがおかしいから、ダークマターっていうものが、
うん、
ないと成り立たないよっていうことで、ダークマターっていうものが実際存在するだろうってことが言われてるんで。
うん、
普通、その、太陽系もそうなんですけど、その中心の質量の中心のところから遠く離れたところってゆっくり、ま、動いてるはずなんですよ。うん、
はい。
ところが実際測定すると、ディスク部分についてはほとんど同じ速度で回ってるんですよ。
ああ。うん、
なぜって話です
よね。おかしいですよね。
おかしいですね。
うん。
で、それを解消するための、その謎を解消するために、そのダークマターってものが導入されたんですよね。
うん。
はい。またその辺はダークマターの回で、前宇宙探査リシネルの最初の方でもお話ししましたよね。
そうです。
うん。また、ダークマターの話をする機会が、いつ来るかわかりませんけど、
はい。
その時にお話しようと思ったんですけどね。うん、はい、それじゃあ次は最後打ち上げ予定ですね。GPM の話はいいですね。次がですね、3月11日でソユーズの打ち上げで、プレセツクからグロナスですね。ロシアの広報衛星。それから、3月中で、まあ日付が TBD になっちゃいましたね。ロングマーチ4、調整4号、リモートセンシングベース。それから3月15日にプロトン、によります、エクスプレス AT1 と AT2 の同時打ち上げ、プロトンデュアルですね。
はい。
日本時間3月16日の午前8時8分の予定、バイコヌールからですね、例の衛星二段重ねですね。
うん。
それから3月16日にファルコン9、ドラゴン3号機、来ました。3月16日日本時間17時41分、時間って、気には非常に見やすい時間ですね。ドラゴンよりも一段目がどうなるかが気になりますと。回収成功するか否かとですね。
うん、
それから次3月21日にアリアン5であります、アストラ 5P、アマゾナス 4A 2つの通信衛星の打ち上げですね。3月21日、日本時間午前7時5分。それから、時間は TBD なんですけど、3月25日、アトラス5にあります NROL67。アメリカの国家偵察局 NRO の秘密衛星ですね、いわゆる。
はい。
はい。それから3月25日にソユーズロケットによりますソユーズの打ち上げですね、ソユーズ宇宙船。日本時間3月26日の午前6時17分ですね。それから3月は PSLV インドの打ち上げですが、予定されてますけどね。インディアンナビゲーションサテライトってですね。IRNSS-1B。これもちょっと日付 TBD になっちゃいましたね。時間も。はい。一応3月まではそんな感じですね。4月3日、時間は TBD ですけど、アトラス5で DMSP の14号機。DMSP ってさっきの GPM の計画に入ってる、軍用のあの、気象観測、アメリカの軍が運用する、気象衛星ですね。アメリカ軍って気象衛星まで、ね。
うん、
これはもう、あの GPM 契約に含まれます。コンステレーションに入りますね。はい。ということで、今回も長くなりましたけど、ちょっと GPM のね、ミニ特集になったんで、
はい、
ちょっと長くなっちゃいましたけど、こんな感じでございます。今回もスペースニュースダイジェストをお聞きいただきありがとうございました。いろいろお気づき点があったと思いますが、可能な限り直していきたいと思います。ご意見、ご質問や間違いの指摘等がございましたら、メールを送りくださるか、当番組のツイッターアカウントまでお送りください。メールアドレスは news@space-podcast.net。ツイッターアカウントは @spaceunderbarpodcast です。今回の福さんとかみたいに、私の個人アカウントに直接送っていただけるんですよね。パーソナリティの方のアカウントの方にも、メッセージをお待ちしております。それではまた次の配信でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。答えのない